ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界で勉強されている方は、こんにちは。武田邦彦です。アコースティック哲学1、2とやりまして、少し、ぶらりと散歩に出ましてね、自分の考えのおかしなところなんかを、もう一回ゆっくりと頭を冷やして考えてみました。で、これはアコースティック哲学その2で続けたいと思ったんですが、やっぱり質的に少し違うもんですからね。別々にいたしました。アコースティック哲学のその1はですね、ヨーロッパの文明ですね、力が正義、力というものがもともと正義であると。だから、裁判をする人は力のある人が力のない人の罪を裁くと。いくら力のない人は俺が正義だっつっても、君は力がないから正義を語ることはできないというのがヨーロッパ文明ですね。これはヨーロッパの神話の世界の絵から現在までずっとそういうのが続いておりまして、現在でも力が正しいものが正しいんだという固い信念が、大陸ですね、ヨーロッパばかりでないんですが、ヨーロッパ、中東、中国、そして現在ではアメリカもですね、そうで、この非常に僕にとっては曲がっている、考え方ですね、力が正義という曲がっている考え方のもとで、社会ができてしまったので、それで現在の人間の苦悩はそこにあるというのが私の考えなんですね。で、その曲がった社会にですね、やや正しい、ややが入ると思った、やや正しい規範が持ち込まれたわけです。それが自由と平等ですね。自由とか平等というのは非常に素晴らしいもので、人は常に自由でいたいと。私なんかは尾崎豊の15の夜が好きなんですけど、俺は自由なんだ。大人は俺を縛ろうと思うけど、俺は縛られたくないんだっていうあの叫びですね。これはやっぱり人間が自由を求める。自由は悪くない。平等も悪くないですよね。人間はみんな大体似たような、ライオンでもないし、チンパンジーでもないし、ミミズでもないと。だからかなり人によってすごく詳細を見ればですね、それぞれ違った特徴があるんですが、大きく見れば、同じと。やってることもほぼ同じですね。ということで、自由と平等っていうのは、人間の基礎になるものですね。で、これがまた悪用されます。力が正義という世の中ではですね、ひばりクラブでもやっておりますように、フランス革命の人は皆自由で平等であるっていうけど、全然その人って疲れてるのが、もともと白人男性に限定されておりますし、さらにフランス革命の中ではですね、人はみんな平等だと言いながら、財産によって選挙権を分けたりしておりました。もちろん、最終的にはいろいろなね、ジャコバンによる恐怖政治なんかもありまして、かなり思い切ったところまでは来たんですけど、やはりちょっと平等とは言えないところがありました。もちろん、自由に発言したら、権力者からギロチンにかかって首が跳ねられるわけですから、もちろんこれも自由もないわけですね。アメリカもその通りでした。ということで、力の正義という枠内で、自由と平等を重んじるとどうなるかと。それは自由もなく、平等もない世界になってしまうんだと。その力の正義に自由平等を適用すると逆になると、いうことを示したのが、アコースティック哲学その1でした。それで、アコースティック哲学第2話、その2はですね、実はその典型的な性格を持っているのがアメリカ人であると。で、アメリカ人っていうのは今度はまた別の考えがあるんですね。それは日本人と全く真逆なんで、日本人が一番考えにくいことなんですが、日本人は自分のものは自分のもの、他人のものは他人のものっていうのが日本人の最も基本的な道徳なんです。ところがアメリカ人の道徳は他人のものは自分のものというのが、アメリカ人の基本的な倫理なんですね。したがって、アメリカ人としては力の正義のもとで自由と平等というのを自分の国でやってみたと。それはインディアンを殺したりなんかしたという。ところが、それだけですと、まだ自分の富がもっと増やしたい。他人のものを取りたいと。こういうことになりまして、それからが、アコースティック哲学のその2に入るわけですが、 貧乏のアメリカ人。なぜ貧乏かっていうと、まあ、心の貧乏ですね。アメリカの平均的アメリカ人の所得は確かに高いんですよ。それからそのさらに、それを指導する上位、まあ、10% とか、そういう人たちはもう非常に裕福なんですね。まあ、日本で言えば大体年収で2000万から8000万ぐらいの範囲にいる人が、まあ、社会を指導してるわけです。その社会を指導している人たちがどういう社会を作ったかっていうと、これはですね、面白いんですよ。つまり、他人のものは自分のものっていう社会を作ったわけです。これが、まあ、ずっとアメリカ建国以来、1776年以来ですね、インディアンを殺し、メキシコの土地を占領し、そして、スペインと戦争して、太平洋を取り、日本を攻める、ベトナムも行く、それからアフガニスタンも行き、イラクも行くと。で、その時の全ての考えは、他人のものは自分のものっていうことなんですね。ところが、他人のものは自分のものっていうのは、世界を共通した倫理じゃないんですよ。力の正義とか、自由、平等というような正義じゃなくて、自分の心の中に隠しとかなきゃならない正義なもんですから、それを隠すために、必ず事前に嘘をやるっていうことですね。アラムの砦の話、それから、スペイン戦争のメリー号の話、それから日本の真珠湾攻撃の話、それからベトナムのトンキン湾、それからイラクの大量破壊兵器。まあ、どれもとってもそうですね。必ず何かことを起こすときは、他人のものは自分のものという自分たちの欲求を満たすためには、必ずその前にトリックをにかけなきゃいけない。ということで、必ずトリックをかけ、俺たちは正しいんだと。まあ、いうことで、まあ、現在の国連のですね、安全保障理事会の常任理事国。これはアメリカであり、中国であり、ソ連であり、ロシアであり、イギリスであり、フランスであるんですけども、この国はすべて他人のものは自分のものなんですよ。ですから、それをやるためにはまず国連というのを作り、何か正義が行われるような錯覚をもたらし、その中に安全保障理事会という平和、つまり、他人のものを欲しがらないということを、他人のものを欲しがってはいけないという委員会を作り、そこで常任理事国というのに自分たちが座り、拒否権を持ち、そこで、つまり全部見かけが正しいように作って、組織を作ってから国連ができた戦後はですね、実際に戦争を起こしているのは内乱なんかを除きますと、その国連の安全保障理事会の常任理事国が戦争してるんです。今でもまあそうですね。イスラエル違うじゃなかったってアメリカが戦争してるようなもんですね。まあウクライナ戦争もロシアとアメリカが戦争してるようなもんですね。まあイギリス、フランスもちょっと加担しておりますけど。というように、他人のものは自分のものだっていう貧乏人ですね。まだまだ俺はお金が欲しいんだと。それから現在それが第三段階に入っておりまして、それがいわゆるグローバリゼーションなんですね。グローバリゼーションだけが特殊なように思われますけども、グローバリゼーションっていうのはどういうふうな思想でできてるかって言ったら、力は正義という思想がまず第一段階。で、国内の富を独占する。それから今度は対外戦争を起こして、まあ、国連安保理設立の理念って言ってもいいんですけど、国連の安保理設立理念っていうのは、他人のものは自分のものにするという、まあ、認められないものを認められるするための組織。これが国連安保理常任理事国ですね。それから今度は国境なき、世界的ビジネスの展開ですね。これがグローバリゼーションでありますので、第一弾の国内における力の正義、第二弾における戦争しても俺は正義なんだと。他人のものは自分のものなんだという正義。これで大体まあ、ここ300年ぐらい来たわけですね。さらには最近、グローバリゼーションということで、国境なき、国境を誘拐させてですね、そして他人の富を自分のものにするという段階に、まあ現在入ってるわけです。それをまあ明らかにするのがこのアコースティック哲学第3でありまして、ここでまあまとめをしようと思っておりますが、このグラフはですね、非常にわかりやすいグラフで、棒グラフですからわかりやすいんですね。分類は2つありまして、所得と、それから資産ですから、まあ言ってみれば、毎日お金をいただいて生活するお金と、それからもともと自分の家だとか、 それから非常時の病気した時に治す貯金だとか、そういった資産ですね。これを2つに分けて、これはパリにありますですね、世界不平等研究所とかいうところが整理をしたものであります。有名なものですね。有名な経済学者が整理しておりまして、それを長州新聞というのがまとめたものを私これ使っております。まあ、長州新聞というのはですね、かつて共産党だった人の、まあ、本当に正義感があふれる正しい人が共産党にいたんですね。まあ、その人が、まあ、除名されたか、まあ、いたたまれなくなったか、共産党から出て、長州、まあ、山口県のご出身であったもんですから、長州で新聞を発行し始めた。僕はこの長州新聞というのは、ちょうど4ページぐらいのガリバン釣りみたいなものをどっかで拝見しまして、素晴らしいなと思ってですね、時々寄稿したりですね、それからずっとカンパしてました、僕はですね。カンパもしてお金も入れました。まあ変な気持ちが相手はしたってたでしょうね。だって私が共産主義の人を応援するっておかしいでしょ。私は右で向こうは左ですから。で、僕は右とか左とかないんですよ。僕はどっちかって人間主義っていうか、右とか左ってのはそれのなんか一つの分類に過ぎませんからね。まあその長州新聞。まあもし長州新聞がご覧になりたければ、今はガリマン釣りじゃなくてネットに出ておりますから、まあネットをご参考になったらいいと思いますね。魂は非常に正しいですよ。平和を願ってる。差別をいけない。ね。みんな平等でいこうっていうね。まあ本当にね、素晴らしいんですけど。まあやっぱり従来の左翼右翼のなんかお考えがあるように見えてですね、でも武田は右翼であるからダメだとか、まあこういうふうなレッテル貼りがちょっとまだあるように感じられます。もうないかもしれません。最近お会いしてないんでですね、お会いないかもしれませんけどね。まあその方がまとめたパリの不平等研究所のものでありますが、左側がその年のお金ですね、収入ですね。それで、紫みたいに見えるのが青かな、ブルーかな。これが下位 50% とか人類の半分がこの青ですね。それから全部合わせると人類の9割になります。残りの 40%、まあこれは中間と書いてありますけど、そうするとまあ、これは黄緑になってますので、黄緑と青と合わせると、大体この世界の 90% の人がこれだと。それから赤いのが上位 10% ですから、これがまあ僕に言わせれば大金持ちの大富豪にただくっついてる巾着みたいなもんですね。この人が赤ですね。それからいよいよ全人類の 1%、 たった 1% の人がまあ黄色であります。そうするとこれは面白いですね。パッと見たらもうすぐわかるのは、給料はですね、世界の半分の人が世界の給料の 8%、12分の1をもらってるってことです。世界の半分が12分の1をもらってる。世界の9割の人、大多数、これも9割ですから大多数ってもいいですね。大多数の人は6足す39ですから45になりますかね。半分弱。9割の人は半分弱ですと。こういうことですね。その他は金持ちが持ってますと。それから資産になりますともっとひどくて、下位 50% だったら世界の半分の人ですから、下位って言えるのかどうかっていうのは、下位なのかなと思うんだけど、まあ一応下位 50% 半分の人はですね、資産という点ではたった 2%。だから、まあボロ家に住んで、病気になったらもうあんまりそれは治療できないけど、毎日ご飯だけ食べれると、着るものが着れるっていうのが、全人類の半分なんですよ。実は半分ですね。それから、これを9割にしますと、22% プラス 2% ですから、資産としては 24%、つまり4分の1。人類の9割の人が、家とか、病気になったらどうするか、なんとか、老後はどうするかなんていうのが、全部合わせて4分の1しか持ってないってことです。9割がですよ。あとは全部金持ちが持ってると。これはね、これはもうひばりクラブとか、落語界の方がこれをご覧になってどう思うかは、そら、その、本人たちの感覚ですからね、何とも言えないんですが、僕は異常だと思います。私はこれは異常だと思います。で、これが民主主義とも思えませんし、平等とも思えません。僕はですよ。これまたね、いろんなコメントの人がいて、武田は平等という日本語を知らないんだとかって言い始めるかもしれませんが、私はですね、 まあ一応食べる着るはなんとかするよと。で、金持ちがですね。それで、だけどまあお前たち家とかね、病気になった時は死ねばいいじゃないかと。いうことで資産はやらないよと言ってるのがこの形ですよ。で、これはね、私、これ、王政の時、王様がいる時の封建主義とか、今から1000年前の日本で言えば平安時代とかそういうのがどうだったかっていうのがよくわからないというか、これは資料がね、はっきりしないんですよ。こういった場合はね、現代は非常に整理がしやすいんですけど、昔のことを整理するとね、もう嫌味山ほど言われるんでね、もう嫌になっちゃってやらないとはするんですけど、あまり変わんなかったと思いますね。フランスのですね、王政時代のこういうのはちょっと研究もありますので、まあ大体あらかた同じです。ということは我々はですね、王様から、王様の時代、貴族の時代ね、侍の時代、死の交渉とかなんとか言った時代からずっと現代まで、フランス革命があり、平等になりね、民主主義になり、選挙がありって何が変わったんですか、一体。悪い方に変わってるじゃないですか。まあね、僕はこんなもんだったと思うんですよ。昔も今も。ということは人間の社会は全く進歩してないということです。進歩っていうか、平等の方に向いてないということですね。ますます不平等が拡散してる。それが上手くなって、なんとなく一人一人には自由が与えられ、平等が与えられ、それで選挙権もあり、男も女も同権だとか言ってるけど、全然違うと実態は。それは、騙しなんですよ。この 1% のこの黄色い人たちと、それにくっついてる人たちですね。くっついてるのが、まあ、巾着みたいなもんですけど、それがまあ 10%、合計 10%。つまり、人類の10分の1が、人類の 90% の富を、働きを全部取っちゃってるんですよ。昔だったらそれは身分で取ってるんですね。殿様が偉いから殿様に年貢を納めるということで、まあ、選挙もないし何もないけど、一応そういう身分になってるからそうしなさいって言うんでそうしてる状態とですよ。現在のように、自由があり、平等があり、権利があり、選挙があり、国連がある、国家がある。だけど、まあ、同じって言ったら、同じよりかひどくなってるって言い方もあります。人によっては、これは先生、同じよりかひどくなってるじゃないですかっていう人も出てくるでしょうね。それは。だって、まあ、世界の半分の人が世界の給料の 8% で生きてるわけですからね。だからこれはやっぱりまあ生きるのにカスカスギリギリってことですよ。そして家とかいざっていう時の医療費とかそういうのとか年金とか考えますと世界の富の資産のわずか 2% しか分配されてないんですから。これではもうちょっと大きな台風とかなんか来たり、寒波が来たらもうみんな死になさいと。病気になったらもう終わりですよと、あなた方。老後なんか早く死んでしまいなさいということを言ってるわけですね。今日だけは生かしてやるよと。8% でギリギリ生かしてやるけど、将来とか、いざっていう時のっていうのは 2% だから、もうあなたちょっと死になさいということで。これはもしかするとね、土地に根ざしていた江戸時代のお百姓さんとか、ね、サンマルクの話をした、ゲルマン時代の農夫、ゲルマン民族の農夫よりか悪いじゃないかと僕思うんですよ。体制が良くなって、理論も良くなって、哲学も良くなって、政治学も経済学も全部良くなったのに、人間の取り扱いはさらに格差が増えているってことなんですよ。これはやっぱりズルなんです。これが実は作ってるのが、こういうと昨日からの続きであれなんですけど、実は取り柄なんですよ。取り柄というものに潜まれてる人間のずるさ。共産主義というのが本当はみんなを平等にしようと思ったけど、実は虐殺虐殺、もしくは現在の中国とか現在の北朝鮮見てわかるように、決して平等でも自由でもない。そういうふうにこう言ってることとやってることが違ってくるのは、人間の心の中にある闇ですね。それを議論しないから。やっぱり人間は自分の心の中にある闇を議論したくないんですよ。だから、武田が言ってるのはおかしい、武田言ってるのはおかしいっていうふうに、外側から僕の個人攻撃とか、国語知らないとか、そういうことから行くんですけど、皆さんこれね、よーく見てほしいんですよ。本当にこれが、自由であり、平等であり、選挙があり、民主主義であり、そういうことで、まあ、 2、300年やってきた結果としていいのか、適切なのか、何がおかしいのか、少なくとも何かがおかしいと思って考える必要があるというのが、このアコースティック哲学その3であります。その1の力の正義と自由平等が組み合わさったらどうなるかということと、現状に満足しないアメリカ人というものが貧乏根性ですからね。何しろ、これで俺の人生いいやなんていうかないんですから。もう自分の国の中のものは全部取る。外国にも全部取る。全部嘘をつくと。どうせ他の国は嘘をつかないからなっていうのが第2段目。そして現在進んでいるグローバリゼーション。それの結果が、多少現れてる。もっとひどくなりますけど。これが、結果であるということになりますので、まずはよくこの長州新聞が載せていただいたこの図を見てですね、そして考えていただきたいというふうに思います。